皆さんこんばんは、秋元ヨハネです。一言お祈りさせていただきます。神様、この証しの時特別賛美の時ありがとうございます。御心の証しをしていくことができるように助けを導いていってください。イエスの名前と一緒にいたします。アメン。まずですね、本当に毎回、証しの機会と特別賛美の機会を与えてくださり本当にありがとうございます。今日ですね、私がお明かしさせていただきたいのは、先日イスラエルチームが行って帰ってまいりましたので、その一番ホットな話をさせていただけたらなというふうに思います。で、イスラエル派遣、今回のイスラエル派遣はですね、行くっていうことが決まってからいろんなことをミッションの方々が調べ始めてですね、そうすると渡航に対してですね、いろんなハードルが高いっていうことが分かり始めたんですね。なんか英語でいろんな書類を準備しなきゃいけなかったりとか、行く前に、PCR 検査を受けなきゃいけないかとかだったりとか、行って到着した時もまた受けて、それで、陰性だったら、動けるけど陽性だったら動けないとか、なんかすごいいろんな、ハードルが高かったんですね。で、日本に帰ってきた後も、また空港で PCR 検査を受けて、それで OK だったら、10日から2週間の隔離っていうことで、結局出発して帰ってきて隔離期間が終わるまでだいたい1ヶ月間の休みを取らないといけないというような状況だったんですね。なのでお勤めされている方とかは今回難しいんじゃないかというような話もありましたし、やっぱりこの状況でコロナ禍で外に出るっていう、海外に行くっていうのは、やっぱり不安もあるものでですね、あんまり人が集まらないんじゃないかっていう話だったんですけれども、蓋を開けてみたらなんと25名もの方が参加することになったんですね。で、その25名で行って無事に帰ってまいりました。それでですね、昨日びっくりすることがありました。皆さんももうすでに、ご存知だと思うんですけれども、11月30日に新しい株いつも忘れちゃうんですけれども、オミクロン株を拡散を懸念してですね、いろんな国が旅行者を受け入れないっていうような措置を取ったんですね。その中にイスラエルも含まれておりまして、そうするとですね、イスラエルに行けるよっていうふうになった時から、もうイスラエル行けないよっていう、この短い期間にピンポイントで神様はイスラエルに導いてくださったっていうところを感じてですね、あ、やっぱり神様の技っていうのはすごいななんていうところを感じるんですけれども、海外宣教っていうことについて僕はですね、最初思ってたことがあります。それはですね、なんでわざわざ海外まで行くんだろうと思ってたんですね。東京で例えばお祈りしても、東京で礼拝しようがイスラエルでしようが同じ神様にやってるんだから変わらないじゃないかっていうふうにずっと思ってたんですけれども、何度も派遣に行かせていただくにつれてですね、そうじゃないなということでだんだん気がつき始めたんですね。最初はイスラエルチーム、大人になってからですね、大人になって24、5ぐらいですねの時に、イスラエルに行った時に神様がいるかいないのかわからないみたいな感じだった時にですね、神様に本当に神様いるんですかっていうふうに一生懸命お祈りしたら、神様がですね、月笠っていう自然現象を通して神様が私にいるんだよって僕に答えてくださったっていうような、そんな衝撃的な、僕の中ですごく衝撃的な神様との出会いがあるんですけれども、そういったところだったりとかですね、パトモス島に行って献身が導かれたりとか、すごい海外宣教には祝福があるなっていうのを今では個人的にはすごく思っております。それでですね、さらに印象的だったのが、岡山にスーザンさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、80か90ぐらいの高齢な方で車椅子移動されているような、なかなかちょっと歩くの難しいような方だったんですけれども、その方がですね、イスラエルに行った時になんと癒されまして、アルベル山を行き帰り登って降りて自分でやってこられたんですね。で、そこで2014年か15年ぐらいの映像なんですけれども、そのスーザンさんがすごい嬉しそうな顔をしながらアルベル山を下ってくる映像があるんですね。で、そういったことも見て、あ、神様の祝福ってすごいんだなっていうのを僕はすごく感じてます。で、特にそのスーザンさんに関してはその後インタビューをロンビーチホテルの湖畔で撮ったんですけれども、スーザンさん岡山の方なので岡山弁なんですね。で、 ちょっとあの映像だと聞き取りづらいんですけども、もう神様は本当に私にすごいことしてくれたんじゃ、もう神様しかおらんのじゃ、私には神様しかおらんのじゃっていうふうにおっしゃってるのがね、すごい可愛らしいし、しかもやっぱり心からを言ってるなっていうのが伝わってきて、すごく感動したのを覚えております。まあ、それだけでですね、海外宣教っていうのは祝福が大きくて、すごい恵みを受けるところがことができるんだなっていうことですね、感じています。でそれまで僕もですね、全然海外宣教なんて20代そこそこぐらいの時は考えたこともなかったんですけども、ある時からですね、神様の導きによってこういうふうに導いてもらえるようになっていったんで、本当に誰でも神様を導いておられるんだなって僕は身をもって体験してるので、本当に皆さん一緒に行けたらいいなというふうに思っております。それでですね、今回はイスラエルチームの証になるんですけれども、最近の僕の奉仕の仕方っていうのが少しずつ変わってきたんですね。献身当初とか、ここ10年、7、8年でしょうかね、は映像部で映像を撮るっていう、奉仕をずっとしてきたんです。ただここ数年はですね、パウロ牧師の身の回りの世話をするっていう、奉仕にシフトしてきたんですね。で、正解回りをしたりとか、どこか行くときはついて行ったりとかして、身の回りの世話をしているんですけれども、この中にご家族の身の回りの世話をされたことがある人っているかなというふうに思うんですが、いらっしゃいますね。やっぱり素直に言うこと聞けないことが多いと思うんですね。なんか素直に聞けばいいんですけども、あれやってこれやってそれやってあれやってこれやってそれやってって言われると、召使いじゃないっていうふうに言いたくなったりとかですねする方もいるんじゃないかなと。僕もですね、その口でですね、パロ牧師やっぱりいろんなことをこれやってあれやってこれやってっていうふうに言うんですけど、性格がですねちょっと早いというか、せっかちというか、あんまり悪口じゃないですけども、せっかちというか、僕はですねすごいもうその場に動いたら座ったらもうずっと動かないような、もうそんな性格してるんですね。なのであそこに物があって取ってこれをここに置いたら便利になるんだけど、めんどくさいからいいやみたいな、そんな性格なんですけど、パウロ牧師はもう身の回りに全部置いときたいで、効率よく動きたいっていう感じなんです。だからそこら辺の価値観も全然違うんですね。だからパロ牧師にあれやってこれやってあれやってこれやってあれやってこれやってって言われるんですけど、僕から見たらもうその中で必要なものなんか 10% ぐらいなんです。だけどパロ牧師にとってはそれが全部必要みたいなんですね。でそういったこともあって、もうとにかく文句を言ってしまう、あれやってこれやってって2つぐらいまでならいいんですけど、3つ4つ5つ重なってくると僕もちょっとパンクしてくるので、今やってんじゃんこれっていう風になってしまうんですね。でそんな状況があるので、ある時気づいたんです。あ、これは良くないのかもしれないと。やっぱ頭の端っこに奉仕として、いろんなところ回ってるっていうのがあるので、奉仕として回ってるのに文句ばっか言ってるっていうことに気がつかされたんですね。まあどこかで親子だからいいじゃんとかって自分の中で言うんですけど、でもやっぱり心の底にですね、奉仕で来てるのにこんなに文句ばっか言っていいものやらみたいな感じがあったので、よし今回のイスラエルチームはもうバッチリ従ってやろうと、もうバッチリ言うこと聞いて不満な顔を一つせずにへり下ってにこやかにですね対応してやろうって思ったんですね。でそういうふうに気合を入れてですねイスラエルチームに参加したんですけれども、もうですね1日目か2日目のエルサレムからガリラヤに移動する日ぐらいにはですね朝悪態をついてたんですねすごい早い段階で悪態というか文句を連発していたんです。それで僕ですね気づいたんです。あ、こんなに僕は文句ばっか言って従えないのかと、自分で決意して今回は従おうと、父にですよ、父に従おうって思ったんですけれども、もう何か言われれば文句がで、何か言われればこっちの方がいいんじゃないって言い、何か右って言われれば左の方がいいと思うよとか言っちゃうんですね。それまでそんな気づいてなかったんですけども、自分のその俺はこう思うっていうのがめちゃくちゃあるなっていうことに気がついたんです。で、ああこれ全然ちゃんとできてないじゃん、しかも海外の土地でなるべくストレスフリーに やってほしいとパウロ牧師に。だけどもしかしたらストレスをかけてるのは僕かもしれない、だけどやめられないと思ってですねそんなことに気づかされたんです。でそのことを思い巡らしているうちに、あ、良くないな、神様ちゃんとできるようにしてくださいなんて お祈りしているうちにですね、神様に語られたんですね。これは何もパウロ牧師に対してだけじゃありませんよって、私に対してもそうですよっていうふうに語られた気がしたんです。で思ってみれば確かにですね、僕は神様に対して何か語られた時とか何かされた時とか聖書の御言葉と照らし合わせてみても反発したりとか文句を言ってみたりとか、まあ、表面上は神様に従うのはいいことだっていうことがありますから、従ってるような感じでいるし、自分に対しても従ってるっていうふうに暗示はかけてるんですけれども、ただですねやっぱりふとしたところで自分で見ないようにしてますが、自分の中には従わないようにしようとする動きっていうのがものすごく強く働いてるっていうことに今回ですね気がつきまして、あ、これは良くないと。まあ、それは誰にでもあると思うので、これをなくすのは難しいのかもしれないですけども、気づかないで従っていると、ある程度従っていると思っているのが良くないっていうふうに思ったんですね。それでまあそのことに気づいて、神様どうすればいいですかみたいなことを思い巡らしているときに、やっぱりこういうときに語られるっていうのはメッセージですごい語られたんですね。その時語られたのは森牧師の再献身が導かれてるっていうメッセージだったんです。で再献身という言葉が出た時に僕もぐっとその言葉が入ってきてですね、あ、もしかして僕もこの再献身した方がいいんじゃないかと、再び神様に心を向き直して、で自分の弱さとか罪とかって認めて、再び神様に向いてもう一回従いますっていうふうに表明したらいいんじゃないかと思うんです。まあ、心の底、端っこで出てますね、まあ、わざわざ表明することもないだろうみたいなこともあるんですけど、そんな葛藤もありつつ、でもいやでもやっぱりやった方がいいって思ってですね、そのメッセージ中に神様従わせてください、再献身しますっていうふうにお祈りしたんですね。でそのことはすごく良かったんです。でその後ですね、悔い改めが導かれていきました。で悔い改めが導かれた理由はですね一つあるんです。なぜかというとですね、僕はですね何と言いますか、半年ぐらいですね冷戦状態にあった人物がいたんですね。なんとその人物がイスラエルチームに参加してたんです。で僕はですねもうその人と二度と口を聞かないつもりでですね、イスラエルチームでももう絶対口聞かないぞって心に固く決めて、それで一生懸命奉仕しようと思ってイスラエルチームに参加したんですね。それで向こうには向こうの言い分がありますので、その人が悪いとは言わないです。ただ僕からしたら 100% 悪く見えるっていうだけなんですね。で僕からしたら 100% 悪く見えるので、向こうからちゃんと謝ってこない限り僕はその人のことを許す気はないと、まあ聖書的には全然ダメなんですけど許す気はないっていう感じになっちゃったんです。それでその関係性もあったんですね。で、まあ、そういう人がいるときってやっぱり神様何か語ろうとされるっていうことはあるなっていうのはに日本にいるときから感じたの。それはですね仲が悪くなってしばらくして絶対会いたくないんです。同じ、教会のブース内にいてもその人が来たら僕は逃げますし、僕が来たらその人は逃げますし、そんな状況だったんですけれども、なんか街中で会うんですね。街中で細い路地とかですれ違っちゃうんです。挨拶したくないのに。で向こうも挨拶したくないからすれ違う瞬間までどうすればいいかそう分かんないんですよ両方で。目線も合わせていいのか合わせちゃいけないのか分かんなくて、もう最後の最後でちょっと合わせたぐらいな感じで挨拶してみたり、まあ、そんな感じのもう関係が悪い相手がいたんですね。でその日ですね、ある日イスラエルチームのある日ですね、朝互いに愛し合いなさいっていう言葉が語られたんです。でその言葉がすごく心に残ってたんですね。 で互いに愛し合いなさいかなんて思ってて、もう僕の中ではその人のことはもう一切考えてないんです。もうそれぐらいもう違うと思ってたんですけれども、互いに愛し合いなさいっていう語られていて、それでご飯食べに行ったんです。でパウロ牧師と一緒にご飯食べて、パウロ牧師部屋に送って、僕は2回目のご飯食べに行くんですね。で2回目のご飯食べてる時に目の前をはじめくんが通ったんです。あの漆間はじめくんが通って、で漆間はじめくんが通ったから一緒にご飯食べようっつって来たんですね。で喋りながら食べてると、その時はですね、ロンビーチホテルなんですけれども、真ん中の方で結構みんな食べるんですが、なんか言う、ご飯をあんまり長く食べてるとスタッフの人が早く片付けたいがために、この真ん中で食べてる人の料理を勝手にいない時にですよ、違うテーブルに持ってくるっていう、そんなオペレーションがなされてたんですね。でその時も僕とはじめくんで喋りながらご飯食べたら、誰かの料理が運ばれてきたんです。で僕のテーブルの目の前にいっぱい、こっちまだテーブルあるんですけれども、多分一つのテーブルに置きたいんでしょうね。そこに持ってきたんです。でその時に来たのが、なんとその冷戦状態の人だったんですよ。で冷戦状態の人が来てですね、お互いすごい気まずい思いをしながら、でももう無視するわけにもいかないから、そこで一言話して、向こうも話して、なんとか会話ができるっていう状態にまではなったんです。で今現在この状況なんですね。ここから先は進んでないんですけど、ただ神様がですね、そのように僕は絶対この人おかしいと思って、許す必要もないと思ってたし、状況的にはもう自分の中で頭でカットしてた。だけど思いもよらない形で神様はそういうふうにですね、和解の機会を与えてくださったっていうことがあって、あ、神様の思いっていうのは自分の思いより本当に高くて広いんだなっていうことをすごく感じたことがあったんですね。でそういったことがあったから悔い改めが導かれたんですね。で悔い改めてる中でですね、気づいたことがあったんです。それはこれはなんか部屋でいるとき、父と雑談してるときに言われたことなんですけれども、誰かがお前に犯した罪よりもお前が神様に犯した罪の方が大体大きいんだから、そんなプンスかプンスかするなみたいなことを言われたことがあったんですけども、確かにそれはそうだなと思いまして、僕はですね、その人が僕にすごい罪を犯したって思ってるんですね。まあそんな大したことじゃないんですけども、ただ僕はその人が僕に対して犯した罪よりも神様に対して何度も何度も裏切って、もっとひどいことしてる、なんでもっとひどいことがしてるかと言えるとしたら、神様の愛の方が圧倒的に大きいわけなんですね。すごいそれを何度も何度も裏切ってるっていうことに気づかされてきたんですね。で神様ごめんなさいっていうふうに悔い改めをしていきました。その反面ですね、神様がそれだけ僕のことを愛してくださってるっていうのをガリラヤ湖畔でですね、すごく深く感じることができたんですね。でその時にまた一つメッセージが語られてるんですね。それがすごくここに入ってきました。それはですね、木原牧師のメッセージだったんですけれども、ペテロが何度も、ペテロが3度イエスを知らないと言っていた時に、イエス様がですね、復活した後にペテロに、あなたは私を愛しますかっていうふうに3度聞かれる。でペテロはイエス様に対して、私があなたを愛していることはあなたはご存知ですっていうふうに答える。でそれに対してイエス様が、私の羊を牧しなさい、私の子羊を牧しなさいっていうふうに3回言うじゃないですか。でこれすごい感動的な場面で、僕はここまでの意識しかなかったんですけど、そのメッセージで語られたのは、その後ペテロが何を言ったと思いますっていうところだったんですね。ペテロ何言ったかっていうと、きっと自分が犯した罪に対してすごく落ち込んでて、でもイエス様がそういうふうに言ってくださって、で複雑な気持ちだったけど、でもイエス様が自分のことを見てくれるって言って嬉しくなってたと思うんです。その次の瞬間、あいつはどうなんですかって言ったっていうんですね。でもまさに聖書にそう書いてあるんです。確かにそうだなって目から鱗だったんですが、これ僕じゃないかっていうふうに思ったんですね。僕は何度も神様に対してすみませんって言って、本当にごめんなさいって言って、許しますよって御言葉をもらってですね、ありがとうございます神様、あいつおかしくないですかみたいな、こういうことをですねしてしまう。でそのことを指摘されていきました。でそんな中でですね、その後に神様、イエス様が何て言ったかっていうと、あなたは私に従いなさいっていうふうに 言われたんです。でこの言葉がすごく心の中に深く入ってきたんです。それはですね、あの人間関係というとだったりとか状況だったりとか、あと自分の力のなさだったりとか、いろんなことを神様はご存知なはずなのに、それを含めていろんなことあるけれども、あなたは私に従いなさいっていうふうに言われているような気がすごくしたんですね。でそれで僕は感動しまして、これはですね、あ、神様は全てご存知の上で従いなさいというふうに言ってくださっているということは、神様はこう全て背負ってくださるっていうふうに言ってくださってるんだっていうことに気がつきまして、あ、こんなに神様に愛されてるんだ、こんな神様にやっぱり従っていきたいなっていうふうに深く思わされた、そんなイスラエル派遣だったんです。でですね、今年度の御言葉は何だったかというとですね、あの信じる者はキリストが行われた技を行い、さらに大きな技を行うっていうような御言葉だったかと思うんですけれども、あの僕新年度の御言葉その月ぐらいは覚えてるんですけど、だんだんだんだんちょっと忘れていっちゃうっていう傾向が、お恥ずかしながらあるんですね。ただですね、今年はこの御言葉忘れないように、神様がすごく衝撃的な出来事を与えてくださったんです。それは何かっていうと、家に帰った後ですね、僕部屋にもう部屋っていうか僕の部屋はリビングなんですけれども、ベターって横になってですね、疲れたと思って漫画読み始めたんです。東京に帰って、家に帰ってですね、で漫画読んでたら、母親がなんか部屋の方からですね、わなんか痒い痒い痒い、わジンマシン出てきた痒いとか言って騒ぎ始めたんですね。うるせえなとか思いながらですね、こう漫画を読んでるわけです。痒い痒い痒い痒いとか言って、あれなんで言うんですかね、あんなにまあでも言ってるんですね。で携帯見てたら、なんかふと今お祈りしたら癒されるんじゃないかっていう思いが来たんですね。でも僕は今漫画読んでるんで次の話も気になるし、まあいいかと思ってそのまま読み続けたんです。でまた10分15分読んでたら、心の内に今祈ったら癒されるかもしれないっていう思いが来たんですね。で、まあ、気のせいだろうと思って漫画読んでて、それを何度か何度か繰り返してるうちに、珍しくですね、漫画読みたいよりも今祈ったら癒されるかもしれないが勝ったんですね。で思い腰を上げて、じゃあちょっと祈ってみるかと思って近づいていって、で僕はちょっと照れ屋なので、お母さん祈るよとかってあんま素直に言えないんで、言えないんですけど頑張って言ったんですね。ちょっと祈らせてと。でお母さんの方もそんなことあんまり言われないもんで、多分びっくりした、あ、いいわよみたいな感じでですね、ちょっと気まずい雰囲気が流れたんですけれども、それも乗り越えてですね、ここにジンマシンが出てるっていうんで、そこ手当ててですねお祈りしたんです。神様、このジンマシンが癒されるようにしてくださいっていうふうにお祈りしました。で僕ですね、早く次の漫画の話が読みたいんで 1,2 分で終わらせてですね、イエス様の名としてアメンっつって、でこれ義務は果たしたと思ってですね、部屋に戻ろうとしたんです。そしたらお母さんがですね、さてどうなってるかなとか言ってですね、ここを触って調べ始めたんです。そしたらですね、なんとジンマシンが消えてたんですね。 1,2 分お祈りしただけでジンマシンが消えてた。でこれはですね、単純に僕の中では癒しが起こったっていうだけの話じゃないんです。それはですね、新年度礼拝でキリストが行った技よりも大きな技を行うようになるっていう御言葉があるじゃないですか。それがすごい効いてきてですね、あ、これ本当に起こるんだなっていうふうにその時はっきり思ったんですね。イスラエルチームから帰ってきた直後にですね、そういうことが起こって、あ、今年は神様は本当に信じるものを通してキリストが行った技を行い、それよりもっと大きな技を行われるんだっていうような確信をですね、イスラエルチーム後に与えられました。本当にですね、神様に感謝したいというふうに思います。今年度 の TLEA の働き本当に期待しております。それではお祈りします。神様、この証の時ありがとうございます。イエス様と一緒にします。アメン。